Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
NGOK!
Let's go! 長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡 NGOK です。毎年12月3日から9日は障害者週間です。今日は障害者週間に合わせて開催されている作品展についてと、今年10月に新設された青年貢献センターについてご紹介してまいります。お話を伺うのは福祉課の菊口里奈さんと福祉総務課の佐藤優香さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
明日から1週間なんですが、障害者週間ということなんですが、これはどういった内容なんでしょうか、菊口さん。
これは障害についての関心と理解を深め、障害のある方が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めようと国が指定した週間です。佐藤さん、このマーク何を意味するかご存知ですか。
赤いベースに白いデザインで十字とハートが書かれておりますけども、これは見かけることが多くなってまいりましたけども、ヘルプマークですね。これは障害を持つ人などが周囲に配慮を知らせるというものなんじゃないでしょうか。
その通りです。義足や内部障害を持つ人、または妊娠初期の人などが外見には分からなくても支援や配慮を必要としていることを周囲に知らせるものです。ヘルプマークを身につけた方を見かけた場合は、電車やバスの中で席を譲る、困っているようであれば声をかけるなど思いやりのある行動をお願いします。他にも補助犬マークというものがあります。このマークは身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。補助犬とは盲導犬や介助犬、聴導犬のことを言います。現在では公共の施設や交通機関はもちろん、民間施設でも補助犬を受け入れるように義務付けられているため、ぜひ補助犬へのご理解とご協力をお願いします。
障害者週間、ぜひ皆さん普段の生活の中で援助や配慮を求めている人がいることを、この機会に改めて知っていただきたいと思います。そして現在長岡市ではアールブリュット街角ギャラリーが開催されております。これはどんな企画なんでしょうか。
はい、障害がある県内の作家さんがありのままの感性で表現し作り出した独創的なアート作品を、あおれ長岡を中心に展示しています。今年で6年目の開催で、この展示を通じて作者本人のやりがいや社会参加につなげることはもちろん、作品を見た方には作者の感性や暮らしぶりを知ってもらい、障害を持つ方への理解を深めるきっかけとしてもらいたいです。
なるほど。このアールブリュットという言葉、これにはどんな思いが込められているんでしょうか。
はい、アールは芸術、ブリュットは磨かれていない生のままのという意味のフランス語です。アールブリュット作品は固定観念にとらわれず、心に湧き上がる衝動のままに表現した独創的な作品のことを指します。
そして長岡市が行っているこのアールブリュット街角ギャラリー、今年で6年目ということですが、市民の方からの反響どうでしょうか。
障害のお子さんを持つ親御さんからは、自分の子と同じ障害を持つ方がこんなにのびのびと自己表現をして、それが作品として見た人に喜んでもらえているなんて感動したという嬉しいお声をいただいています。また展示を見た企業さんが作品を気に入ってくださり、作家さんの次のお仕事につながったりもしています。
そんなお仕事につながるきっかけにもなっているということなんですけども、気になるこの作品の展示はどちらで行われているんでしょうか。
あおれ長岡1階の福祉カフェリラン前、それから東棟の水槽前、あおれ長岡3階の 西棟とオープンテラス、こちらに約20点の作品、それから社会福祉センターともしやの1階に5点の作品を展示しています。
ぜひね、この街中を巡っていただいて作品ご覧いただきたいと思います。実は今日は作家のお一人にこちらに来ていただいております。市内在住の田中美恵さんにお話を伺いたいと思います。展示作品が煽れ長岡5点展示されているということなんですが、今回その中の山越のパズルという作品についてお話を伺います。田中さん、この作品に込めた思いっていうのはどんなことだったんでしょうか。
みんなに私の作品の変化や色の塗り方の違いや成長を感じてほしいです。
本当に色使いが素晴らしい、いろんな色が多く使われて、そして生き物たちの表情がね、それぞれ違って、そんなところも見てもらいたいんですが、田中さん自身がこの山越のパズル、どんなところを見てほしいってポイントありますか。
山越といえば何が思いつくかとかよく考えてパソコンで調べました。山っぽくイノシシやリスとかも入れて、山越らしく犬のマリア、子犬たち、闘牛やアルパカ、ニシキゴイを入れました。
他の作品でハート型のデザインもありましたが、何か思いがあるんでしょうか。
子供たちが喜ぶかなって。
子供たちも本当に笑顔になる作品だと思います。田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
菊口さん、改めてこのアールブルット街角ギャラリー開催情報を教えてください。
はい、展示期間は12月の15日木曜日までです。煽れ長岡は終日、ともしやは開館時間の午前9時から午後10時まで作品を鑑賞できます。作家の皆さんがありのままの感性で表現した色鮮やかで生き生きとした作品ばかりです。ぜひ一度ご覧ください。
前半はアールブリュット街角ギャラリーについてご紹介させてもらいました。長岡
NGOK、
続いてともしや2階にあります青年貢献センターについてご紹介していきたいと思います。佐藤さん、この青年貢献センター開設されて2ヶ月が経つということなんですね。
はい、近年障害者や高齢者をはじめとした判断能力の十分でない市民の権利を守るため多様な相談が寄せられています。こうした相談により専門的包括的に対応するため、市は社会福祉センターともしやに青年貢献センターを10月3日に開設しました。
そして
青年貢献制度の利用相談のほか、貢献人への支援、市民貢献人の育成、制度の普及啓発など権利擁護に関する総合的な窓口として支援を行います。
まあ、これが青年貢献センターということで開設されたわけなんですけども、そもそもこの青年貢献制度というのはどんなものなのか改めてご紹介ください。
知的障害や精神障害、認知症などによって一人で決めることに不安や心配のある人の権利を守る制度で、青年貢献人がいろいろな契約や手続きをお手伝いするものです。
お手伝いするということなんですが、具体的にどのような支援が受けられるんでしょうか。
青年貢献人はお金や土地など本人の財産の管理や医療、介護、福祉等の手続きなどについて本人の気持ちを確かめながら支援します。
そしてもう一つこう気になるのは、青年貢献人というのはどのようにして決められるんでしょうか。
青年貢献制度は大きく分けて法定貢献制度と任意貢献制度の2つがあり、法定貢献制度は判断能力が十分でなくなった場合に家庭裁判所によって青年貢献人が選任され、はい、任意貢献制度は判断能力があるうちに代理人を自ら選んでおく制度です。はい、青年貢献センターではこれらの家庭裁判所への申し立ての手続きを支援します。また貢献人になった方が適切な支援を行えるよう関係機関と連携し、幅広い視点から助言を行います。
なるほど、この青年貢献制度を利用したいという方だけでなく、支援をする側の貢献人の相談にも対応してくれるということなんですね。
はい、当センターは支援をされる側だけでなく、支援をする側のサポートも専門職員が両輪で行う体制を整えています。 権利擁護の問題は複雑化していますが、相談は無料となっておりますので、ご自身の相談のほか、親族に関する相談など、まずはお問い合わせいただければと思います。
はい、ありがとうございます。専門的な知識を持った職員が悩み事を聞き取って、本人の意向を尊重した支援を行ってくれるということです。安心してお気軽にご相談いただきたいと思います。本日お話をお伺いしたのは、福祉課菊口さん、アール・ブリュット作品作家田中さん、福祉総務課佐藤さんでした。アール・ブリュット街角ギャラリーに関するお問い合わせは、福祉課、電話番号 39-2218、39-2218、青年貢献センターに関するお問い合わせは、青年貢献センター、電話番号 86-4715、86-4715 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。